この詩篇の2章には主に従わないイスラエルの姿があります。一節を見ると、主の使いがこのギルガルからボキムに登ってきたとあるわけなんですけれども、なぜ主の使いがこの彼らのところに来たのか、それは2節のところに、あなた方はこの地の住民と契約を結んではならない、彼らの祭壇を打ち壊さなければならない、ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった、なぜこのようなことをしたのかという大きな問題があったわけです。イスラエルの民はあのエジプトの地からあがなわれて、そしてまたあのアラノを通って、そしてやっとこの約束の地に入ることができたわけですけれども、しかしその先住民たちと交わり、そしてまたこの契約を結び、そしてまたこの偶像礼拝に陥るという非常に愚かなことをしてしまったわけです。3節のところで、それで私も言おう、私はあなた方の前から彼らを追い払わない、彼らはあなた方の敵となり、彼らの神々はあなた方にとって罠となる。なんと彼らはもう自分たちの信仰を捨ててしまって、そしてその土着の先住民たちが拝んでいる偶像を拝むというような非常に愚かなことをするようになってしまったわけです。11節には、イスラエルの子らは主の目に悪であることを行い、もろもろのバールに仕えたということがはっきりと出ているわけです。御使いが使わされるということは非常に特別なことであるわけです。新約聖書でも受胎告知、このマリアが主の御言葉を聞き、彼女はお言葉通りこの身になりますようにと従って言ったわけですけれども、私たちの信仰というのは何であるのか。もう2節のところに言われているように、この私の声に聞き従うという、それが私たちの信仰ではないかと思います。そして確かに私たちはこの世に生きているわけなんですけれども、しかし教会はこの世とは違うわけです。言うなれば水の上に浮かんでいる船のようなものではないかと思います。しかしいくら船が浮かんでいても、船の中に水が入ってきたら船は沈没してしまう。教会も同じであると思います。この世のものが中に入ってしまう、この世の中に埋没してしまって、この世と何ら変わらないものとなってしまう。私たちはこの世のものを取り除かなければなりませんし、また私たちは神によってこの世から分離されたもの、神のものとなった、それが私たちの印であるわけなんですけれども、神に聞き従わなかったらもうこの世に埋没し、そしてまたこの世と同じようなものとなってしまうわけです。7節を見ると、ヨシュアがいた間、また主がイスラエルのために行われたすべての大いなる技を見て、ヨシュアより長生きした長老たちがいた間、民は主に仕えた、あるわけなんですけれども、しかしヨシュアも8節を見ると110歳で死んでしまう。それはもうこの世のもう避けて通ることのできない出来事であるわけなんですけれども、じゃあその後どうなったのか。10節を見ると、その世代の者たちも皆その先祖たちのもとに集められた。その世代っていうのはヨシアがいた時代の人たちのことを指しているわけですけれども、そして彼らの後に主を知らず、主がイスラエルのために行われた技も知らない別の世代が起こった。新しい世代が出てきたわけですけれども、彼らは主を知らない、そしてまた行われた技も知らない、それはまさにあのエジプトから救われた時にもその知らない者たちが出てきたということがあるわけなんですけれども、同じようなことがまたこのイスラエルの地に入った、約束された地に入ったイスラエルにも起こったということであるわけです。 そして彼らはどうしたのか、十二節を見ると、彼らはエジプトの地から自分たちを導き出した父祖の神、主を捨てて他の神々、すなわち彼らの周りにいる諸々の民の神々に従い、それらを拝んで主の怒りを引き起こしたとあるわけです。そしてそのことの上に14節を見ると主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がるというようなことが出てくるわけです。そしてまたその時に16節を見ると主は裁きつかさを起こして略奪する者の手から彼らを救われた。実はこのことがもう繰り返し繰り返し詩篇の中に出てくる。その最大の問題は何であったんだろうか。それはこの主の言葉に聞き従わない、もう主の道からもう外れてしまう、そのことが実は大きな問題であったわけです。19節を見ると裁きつかさが死ぬと彼らは元に戻って先祖たちよりも一層堕落し、他の神々に従い、それらに仕え、それらを拝んだ。彼らはその行いや固くなな生き方から離れなかったというのがこの詩篇全体の姿になっているわけです。20節を見るとこの民は私が彼らの先祖たちに命じた私の契約を破り、私の声に聞き従わなかったからと主は言われているわけですけれども、私たちはどうなんだろうか。アブラハムと結んだその契約、そしてまたこの主の声に聞き従うということを私たちは行っているんだろうか。立法で象徴されているのはもう主なる神を愛する、そしてまたこの隣人を自分と同じように愛するというのが立法の精神であったわけなんですけれども、全くそれから離れてしまう、それがもうイスラエルに対するもう災いの原因となったわけです。22節を見るとこれは先祖たちが守ったように彼らも主の道を守って歩むかどうか、これらの国民によってイスラエルを試みるためであるとあるんですけれども、これは詩篇に限ったことではないわけです。今も私たちはこのことが試されているんではないだろうか。彼らも主の道を守って歩むかどうかということであるわけです。じゃあ主の道とは何なんだろうか。新約聖書でヨハネの福音書14章の6節を見ると、イエス様は弟子たちに言われたわけですが、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。私が道であるとイエス様自身が言われたわけですけれども、私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいと言われた主の御声に聞き従って、私たちはイエス様と共に歩んでるんだろうか。日々イエス様に従っているのかどうか、それが大きな問題であるわけです。詩篇で聖書は全部終わってはいないわけです。その後のことがまた出てくるわけですけれども、私たちは何よりも主に従い、そしてまた主と共に歩み、また主の豊かなその祝福に預かるものとさせていただきたいと思います。